ちゃいますか。シール、まあ、ガスっていうとちょっとあれだけど、シールオイルを今回は気になってる内容だったので紹介したくて、今アメリカでこの石油がたくさん出てるっていう事実で、原油の価格がもうめちゃくちゃ下がってる、来てるのは知ってると思うんだけど、うん、それがこのアメリカから出てるシェールオイルが原因になってるんだけど、これ日本にとってはすごい、まあ、原油の価格も下がるし、今原発あんま動いてないんで、原油の価格下がってそのガソリン代だとか、あと石油製品とかにも全部効いてくるし、あとこれから燃料電池車がトヨタからあの未来っていう車が出てきたけど、その時に作る水素も非常にシェールオイルから作りやすいっていう話もあったりして、非常に日本に有利な話もあったりするんで、僕は興味があってよく読んでたんですけど、この一番気になるのが、今までサウジアラビアとかがずっと石油の価格を牛耳って高止まりさせてきた状態で、ガソリンの価格とかもすごい高かったんだけど、今回アメリカがこのシェールオイルっていうのがこの岩盤の中から、今までその全然出すことできなかったんだけど、岩盤の中に埋まってる隙間に入ってるような天然ガスとか石油とかを掘削できる技術が最近できてきたんで、一気に取れるようになって、世界一の産油国にアメリカは今なるだろうと言われてる状況に一気に変わっちゃったんだよね。今だと中東がずっとあの輸出してたんだけど、でそうなるとアメリカが相当今輸出をし始めてて、石油の供給が一気にバランス崩れてきちゃって、今で石油の価格が下がるとサウジアラビアとかがこう減産をして石油の価格を高く維持してたんだけど、今回もかなり、ちょっと前まで100ドルぐらいあった価格が1バレル、今もう60ぐらいなのかな、50とか、うん、そこまで下がってきてても、あの OPEC は OPEC っていうか、あのサウジアラビアのとか加盟してる、あの中東の石油の産出国がまだ減産をしないって言ってるところが結構面白いなと思ってて、今だったら絶対こんな60ドルまで下がってきたらもう供給量下げますよって言って価格を高めてたんだけど、下げないあたりはそのアメリカをかなり意識してて、アメリカが安い価格でオイルを出せるもので、このままその高止まりさせてしまうことによって結局アメリカのそのシェールオイルがの掘削場所がどんどんまたさらに広がっていってしまって、どんどんシェールオイルにやられてしまうっていう恐れもあるので、減産はせずに今いるっていうのもまた逆に石油の価格を下げるっていう状態に今なってる状態なんだよね。そうだね、ちょうどなんか日本の今経済の話をしたときに、こうアベノミクスとかで景気が良くなるだろうって話もありつつ、このシェールオイルの革命って呼ばれてるんだけど、このシェール革命によって日本がかなりまた浮上するんじゃないかっていう話がかなり面白いなって思ってます。
日本が浮上する。
そうそう、日本が 今まで高い石油を買わされとって、電気代とかもすごい、電気代ガス代とかもすごい高い状態が続いてて、まあ、それは家庭の家計によるんだけど、その企業でいうと相当電気使うもんでさ、車とか作るのにも、そういうその原価に全部効いてくる元になってくるので、それが安く買えるとなると、日本の生産する製品全体のとかサービス全体の原価が下がるってことになるもんで、うん、世界との製品を比較したときに価格競争力が上がってくるんだよね。そうするとより売れるようになるだろうし、っていうところかな。
シェールガスってもう天然ガス？
そう、天然ガス、天然ガスもあるし、シェールオイルって言って、あの原油も出てくるんだよね。原油っていうか、うん、しかもそれが今だとこう海底の中から石油をこうチューンって吸い取ったりとかすると結構価格が高かったりするんだよね。海底から取ってそれを陸で送ってで輸出してってやると高かったんだけど、もうアメリカのその大陸のど真ん中から出てきたりとか、あとこうメキシコ湾のようなこう世界との貿易港の近くでも出てたりすると、もうこう産出する原価みたいのもすごい安かったりするみたい で日本も当然それに気づいてて、まだまだ火力発電これから頼っていかなきゃもんで、相当アメリカから安い価格で譲ってもらうように交渉を続けてるんだよね。こんな感じでちょっとこう経済が大きく変わるんじゃないかなっていうきっかけが、このシェール革命っていうのが書かれています。浮かぶ国、沈む国って書いてあるけどね。まあ、浮かぶ国のうちの一つが多分、まあ、当然アメリカは浮かぶんだけど、まあ、それに付随して日本。まあ、沈む国は、原油というかその、中東もそうだし、ロシアとかそうだね。もうロシアはもう実際直近で、あのルーブルがの価値が下がっちゃって、あのちょっと通貨の危機までいってるのはまさにこの話、これ1年前の本なんだけど、
これが原因な
の？うん、これが原因。そうそう、あのすごい高いお金で売ってで経済成り立ってたのに、ちょっと半値で売らなくなっちゃってきたもんで、ちょっとこうこの先ロシア大丈夫かっていうところだよね。しかも通常だったらすぐに元に戻る、価格も元に戻るはずなのに、アメリカがいっぱい作るってそれに対抗して中東もうちも減産しませんみたいなやってるもんで、そうそうそう、価格競争が起きちゃったよね、うん、っていうような状態、う
ん、ハンバーガーみたいな話で、マクドナルドみたいな話で
ポテト
価格競争、
あ、価格競争、
安く安く、
そうそうそう、
まあだからガソリンが最近安くなってきたのも、
これだよね、
影響していることだし、
そうそう、あ、電気代も、ね、あの値下げされてるのも、うん、これのおかげ。
もっと安くなる。
ガソリンももっと安くなると思う。でもまあ、あの結構大半があれ税金なのであの劇的には下がらないと思う。
120ぐらいはいきそう。今130
かもしれないね。
下がったね。
あと海外旅行行くときの燃油サーチャージとかも実際に下がってる、ね、航空会社さん。
日本で取れたりもするの？
シール
技術があれば、
技術がある
しもあるよね、
充電とかこの辺りで。
日本、
日本的にいいのかな、基本的にないのかな、もう
あるかもしれんね。日本は言われるのがあのメタンハイドレードって言って、 あの、この前愛知県の渥美半島沖にで掘削して 海底よりも下から氷、燃える氷って言われてるんだよね、あのメタンの塊がいっぱいあるんじゃないかって言って、それを取れば日本も相当な天然ガスの産出国になれるんじゃないかって、またちょっと
違うあれで、
海底から取るのとコストがすごいかかるみたいで、まだそのここまで革命までいくレベルじゃなくて試運用レベルなのかな。
これも海底からも取ったりするのかな、セール。
あ、いや今のところはほぼ陸地だと思う。うん、陸地の中にこうパイプに、パイプをこう斜めに刺していって、そこに高圧の水と 薬品を通してこうひびを、この岩盤にひびを
フラッツングとかに書いてた、
でそこからそのひび割れすると、そこからオイルがいっぱい出てくるもんで、あとはもうチューッチューッチューッと出すみたいな感じかな。
でもなんかその斜めに掘削してっていう、その中でその地殻変動を誘発して、なんか地震を誘発させるっていう
話も
リスクもあるんじゃないかっていうふうに言われてるよね、かなり。
あ、そう
だね、初期の段階で。うん、だからアメリカでもなんか謎の地震が起きてるっていう、そういう話もちらっと聞いたんだけど。
結構深くまで掘るもんでかね。
うんね、
なんかその薬品があんま良くないみたいな、一緒に打ち込むやつが。
確かに環境問題もうちょっとメリットばっかじゃなくて、デメリットとして環境問題っていうのは出てる。その薬品とかオイルが掘削してる地域を汚染してしまうっていう話で、いいことばかりではないと。
でも国土がある国じゃできないんだよね、それなりに。そのシェールガスが埋まってるような岩盤がある場所じゃないといけないんだよね。
ね、
日本狭すぎるよね。開発しようにも結構人いっぱい住んでるしね。なんか建物あったりとか。
そうだよね。
なんかそうすると大体住民が反対するパターンにな
る。中国とか出そう。
出
そうだ
な、確かに。
出そうしますよ。技術は何、アメリカのものなのかね、薬品がどうだとかっていう。
ああ、日本も関わってるっていうふうにはここには書いてある。
うん、
そうなんだよ。うん、掘削する技術は日本の商社も関わってるっていう感じで。
なるほどね。
これでかいよね、結構ね。今まで足元見られてたアメリカが
だよね、
数少ないところがなくな
ったところ。そうだよね、戦争、アメリカの戦争もやたら中東に関与するのも、この毎回戦争するときに言われてるけど、最終的にはこのなんかオイルをの安定供給を図るっていう目的もあって、あっちにあっちをちょっとこう牛耳ろうとしてるっていう話もあったりするって聞いたことあるもんで、あんまりあっちに口出ししんくなるかもしれんよね、これからね。あの戦争がなくなるかもしれない、ちょっとあっち。だからか分からんけど、最近やたら北朝鮮へのこの
ちょっとシフトチェンジ、
シフトチェンジあるかもしれない、うん、もう中東はいいやって、その原油もうちいっぱい出るから、オイル出るし、次のちょっとこう標的はっていうと、
影響がありますよね。
もうね、日本よくこんだけね、何もないのに頑張ってるよね。出るものが。
カの影響はでかいね。
アメリカでかいね。アメリカはなんであんなに世界の警察的な役割をすごいしてるんだろうね。こう核持ってるぞっていうと、それはいかんぞって攻めたり、まあでも自分持ってるもんね。
アメリカが正義だみたいな、そういう
ところ、世界そういうとこあるよね。
まあ、グローバルスタンダードっていうのを作ってで、その自分たちの基準を標準にすることで、結果的にあれだよね、自分たちの都合のいいようにコントロールあのしようとしてるってことだと思うけど、ね、まあ、長い目で見てもやっぱり利益が出るみたいな。公用語も英語にすることで、英語を喋れれない人がなんか遅れてるんだみたいな、そういうスタンダードを作ることで、やっぱりあれだよね、先手先手で何でもやるんだろう
ね。そう
だ
ね、う
ん、まあ、戦争だって結局今ビジネスで、アメリカだってその民営化してるもんでね、その軍事力っていうのも。
あ、そうか、
うん、民間の戦争会社みたいなのがあるもんで、
うん、そこの雇用もあるし。
そうそうそうそう、うん、うん、もうこれになるもんね。うん、やってるってこともあると思うけど。
ああそうだよね、戦争なくなっちゃったら、アメリカの経済もにも影響があるってことなんだよね、きっとね。そういうことは、
まあ、わずかやってるんじゃないとと
は思うけど、
とは思うけど、うん、まあ、一つのなんか巨大な、
ね、産業、
うん、産業だもんで、うん、
ライフル強化って強いんでしょ、
うん、そうそうそう、そう、銃とかみんな話さないのもね、そういう、
あ、
戦力の協会とかがね、反対する勢力があるから、やっぱ手放してもらえんっていうのもあるし、
ね、それこそ日本もね、そういうようなどうなんですかっていう。
日本も
みんな言ってるよね、なんか
ちょっと、まあま
あ、日本の
安倍さんに変わってから
そうするんじゃないかみたいな、
なんかちょっとそういう政治の流れがちょっと最近強めだよね。言
ってるよね。俺はあんまりそんな戦争するようにはあんまり見えないんだけど、
それ救助とか、
国家の秘密なんか自衛隊をどうのこうのとかいう話、再建する第9条とかいう話で、結構もうなんか安倍は戦争する気だみたいな感じだったりもするけど、なんか本当なんそうなのかなとか思って全然わかんねえなとか思って。でも国が攻められたら戦争するしかなかったら、まあやるしかないよなとか思ったり、日本に住んでる以上。
うーん、難しいよね。結局今の日本のルール自体がアメリカが決めたものといえばものなもんで、戦争で負けて、うん、そう、その憲法とかも別にアメリカが作ったようなもんだもんでさ、それをまあ日本、本当に日本人が作ったものにしたいっていう思いが多分あるんだと思うけど、やっぱ割とね、もう60年以上も経ってるもんで、ね、それにみんな慣れてるし、俺らはそれしか知らないし
実際ないからね、
実際ないから、やっぱ
リアルじゃないもんね、全然戦争とかが。
でもちょっとなんかそっちの方向に進みつつあるというか、寄りつつある感じはするけどね。まあ、中国がとかロシアとかがあって、船とかで来たりとか、
そうだね、
戦闘機をバンバン飛ばしたりしてると
強気だよね、
すごいね。なんかフィリピンとかだともうあれなんだよね、こう一夜にしてこう無人島に小屋とか建てて、こうもう自分たちのものだみたいなのを勝手にやっちゃうんだよね。それをやられるのが、もう防いでるんだろうと思うけど。
やっぱでもあれじゃない、その、日本がその経済成長とかしてた80年代とかさ、そのあたりとこまではアメリカも結構ね、まあ日本に対抗心も ありながら伸びてる国だもんね、仲良く。あれにしようとした部分があると思うけど、中国がね、こんだけ伸びてくると、やっぱシフトしていくもんで、アメリカ、アメリカで。そうなった時に、実際中国と日本が喧嘩した時に、
どっちにつくか、
うん、どっちにつくか、まあ、うん、どっちにも使うみたいなスタンスで、まあ、いると思うんだけど、
その方がアメリカの経済とか未来考えすぎには不賢明だよね、うん、どっちかにつくよりも、うん
ね、確かに日本は戦争しませんって言ってて、攻められたらどうするんだろうっていう、
まあ、アメリカが守ってくれるって思ってるから、
ね、それだけじゃちょっと怖いよね、うん、完全に、
うん、そうそうそう、
本当に思ってくれるんだろうかっていう、うん、戦争は反対と反対だけど攻められてきて、うん、でもうちは何反対なんでもうあとやってくださいみたいな感じ
で、う
ん、
そうです
ね、そんな国も嫌だなとか思いながら、
うん、50年後とか100年後とか考えた時にひょっとかすると戦争してるのかもしれんなっていう気はちょっと忘れ
る、うん、そうだね、こんだけ戦争がないっていうの珍しいね、長いこと人間の歴史の中で、
逆に言えばもしかしたら今のルールっていうか、
うん、
憲法とかも含めて国のあり方があるからこそ戦争をしないで済んでるのかもしれないし、本当にそれは分からないよね、
うんうん、そうね、まあ、うん、きっといろいろこうせめぎ合いというか、その、
うん、
例えば日本を攻めれば絶対アメリカが後ろ守るし攻撃されるだろうとか思って抑止力的なのがいろいろ働いてやらないんだろうけど、
うん、
でもやったらやられるだろうなっていう抑止力で核保有がどんどん進んじゃったっていう冷戦時代の過去もある、
うん、そういう場で、うん、アメリカがおるからアメリカ別に日本に核を持ち込んでるもんで、だから別にそれが抑止力になってるといえばなってるんだけどね、
あ、うん、持ち込んでる、
持ち込んでるみたいだよ、なんかそれがリークされて、あの捕まった日本人のジャーナリストもいるし、
あ、そうなの、
沖縄にね、
へえ、
非核三原則を変えたんですよね、
うん、
ああ、そっか、
うん、
核、
そう、
核担当とか核、
要は沖縄の米軍基地の中は日本じゃないよみたいなことだよね、要は、
あ、うん、そっか、あそこに持ち込んじゃったんだ
そうそうそう、うん、
あ、そうか、
一応そうだもんね、あそこは、
うん、そういうこと
だもんね、なんて、なんだっけ、違い方形、
うん、
あ、そうだよね、沖縄のあの地図見ると結構な面積がそのアメリカ軍というか、
うん、多いよね、日本にある米軍基地の7割は沖縄に
ある、あ、そうか、
かな、
うん、そうだね、真ん中の道路走っとっても、もうこの右側全部、
そうそうそうそう、
もう全部なんかあの鉄格子的な感じでさ、ずっと続いててさ、
なんでね、
これず全部これ米軍なんだな、もっとここはなんかアメリカに守られてる的な感じに思うのか
昔言ったことだよね、実際に沖縄に住んでる人たちは
どう思うんだろうね、
あの一応反対はしてるもんね、今の選挙の結果だけ見る限り
邪魔だ、
うん、自民党は結局ね、まあ、民主党も含めて勝てなかったしね、あそこの県だけは、
うん、どう分かったんだっ
け、あそこ共産党、
共産党、
うん、かな、
今回、
うん、
あそこ、
そうか、まあ大したところだね、無理だ、
ちょっとかわいそう、申し訳ない、
うん、そうだからあれなんだよ、なんか中国、中国化するじゃないけど、あの中国の一部になるんじゃないかっていう説も出ちゃうぐらいのもう日本の、まあ、国とは対立が、まあ、根深くなってしまってるっていうね、
そういう、ああ、その本土というか本州の方の意見と沖縄県民の意見っていうのが、
まあ、少なくとも違うし、
違う、別に
中国と一緒になりたいというふうには思ってはないけど、なんかそういうふうになんか言ってるような人もなんかいるみたいな
独立した
い専門家みたいな人は、うん、沖縄国みたいな、イタリアの中のバチカン市国みたいな、よく分からんけど、シェールガス革命という、
ああどうだね、その経済の話で結構大きなニュースが、うん、だったなと思ったので、この2014年、
うん、そうだね、なんかすごい俺らにとってありがたいけど、なんかリスクの
部分はまだ見えない部分もあるような気がするので、ちょっと心配だけどな。
そうだね。
なんか石油もさ、あと何十年でなくなるとか昔聞いた気がするけどさ、
うん、すごい。もう俺らがなんか授業受けてる時に聞いてたよね。
小学校の時だよね。
そう、
あと30年
とか。
そう、30年だったよね。
で、そんでシュールがなんかこういうのも出てきて、じゃああと何年持つんだろうみたいな。
当面持つっていうようなこと書いてあった、ね、すごい。
それこそも宮崎駿の引退とね、JG の引退ぐらいもう根拠はないみたいな、信憑性のある感じになってきたよね。なくなるぞみたいな。
少なくなってくると価格が上がって、価格が上がるとそれに見合う掘削その方法が出てきて、
そうだよね。
で結局それに、この今回もその岩盤の中からまさか取れるとは思ってなかったもんねみたいな話で、どんどんこう油田が
広がって、
新規油田が広がっちゃうんだろうね。
意外と取れたみたいな。
そうそう、意外とこんなとこからも取れるとか、今絶対取れんと思ったところも今の技術と、100ドルで売れるんだったら80ドルで掘削できるなら、あ、じゃあ再三もんでやろうみたいな感じでどんどんこうできちゃうのかな。だから当面は、当面とかも絶対僕ら世代ではなくなることは絶対ないだろうって。
本当になくなりそうだったら多分そういう系の開発はもう進んでないだろうね。あの一流の企業とかには多分そういう本当の情報とか流れるだろうから、そんな無駄なところに多分金かけないじゃん。
赤字になっちゃうもん
ね。先に見込みがない産業に金かけなさそうだし、もうバンバンそういう系の産業が進んでるってことはまあ全然大丈夫なんだろうね。